一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から賛美し感謝いたします。今朝もこのようにして私たち一人一人を愛し、私たち一人一人のために涙を流してくださり、私たちをこの場所へ、あなたの御体であるこの教会へお招きくださいましたことを心から感謝いたします。聖霊様、どうぞ今私たちにお下りください。私たち今から御言葉を聞こうとしております。主よ、どうぞ私たちの今騒いだ心をあなたの御前に沈めてください。あなた以外のことで思いが満たされている私たちの心を今あなたの御前に空っぽにし、あなたの御言葉の命に、あなたの聖霊の恵みに預かるものとならしめてください。聖霊様、どうぞ私たちあなたの思いに本当に沿わない歩みをしてしまう本当に愚かな貧しいものであることを日々覚えております。聖霊様、どうぞ今日この場所を通して私たちを新しく作り変えてくださり、喜んで主をあなたと共に生きるものとならしめてくださいますように心からお願いいたします。この教会がリバイバルと世界宣教の使命に預かり、いよいよ大きくその使命を成し遂げていくその日を迎えていることを覚えて心から感謝いたします。しかしそのためには本当に私たちが聖霊の恵みをいただき、私たちもあなたと共に涙を流すものとならなければなりません。主よ、どうぞ今朝もその恵みに私たち集った者一人一人が預かることができますように、あなたの命に生きるものとなることができますように、主よ、どうぞこの礼拝を最初から最後まであなたが豊かに祝福しお導きください。今日ここにあってさまざまな問題、病の中に立たされている兄弟姉妹一人一人を主を顧みてください。一人一人にその解決を与えてくださり、一人一人にその病からの解放、罪からの解放を与えてくださいますように心からお祈りいたします。ここに集うことができない兄弟姉妹の上にも等しくあなたが望んでくださることを切にお願いいたします。この時すべてをあなたの御手に委ねて感謝して、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、おはようございます。ちょっと皆さん暑くないですか？私だけでしょうか？燃えているのは私だけです。そうじゃないんですけども、多分ここがこもってるんですね。はい、わかりました。大丈夫です。はい、今週もこのようにして、皆様と共に主を礼拝できるこの恵みに預かれましたことを心から感謝いたします。ちょっと聖会後ですね、必ず喉を痛めておりますけれども、それゆえそれぐらい恵みに預かってきたということでですね、本当にちょっとお聞き苦しいと思いますけれども、共に祈りつつ共に御言葉の命に預かりたいと願います。先週ですね、金曜日から金土日月と4日間福岡新生キリスト教会で行われた日中間合同世界宣教リバイバル聖会に愛する姉妹とともに参加してまいりました。今回はですね、ただ毎回そうなんですけども、ただ恵みに預かりに行くんですけれども、今回はですね、例年と違ったのは、私もその中の本当に小さな部分ですけども、メッセンジャーの一人としてですね、この聖会に行ったことでした。もう皆様の背後の祈りによって何とか務めを果たすことができましたけれども、もう大変緊張の中ですね、聖会に臨んでおりました。そしてヒューマン先生が、この私は日曜日の朝5時から行われる蒼天の中でメッセージを語らせていただいたんですけれども、隣にですね、蒼天の場所はですね、行った方はご存知だと思いますけれども、メッセージが座って語るんですけれども、その横、もう間近にですね、武田先生がずっと祈っていらっしゃるんですね。大変この場所としては緊張する。そして何かですね、怒られませんけど、なんかもし怒られたらどうしようとかですね、なんかそういう思いになりながらも、本当一人の生徒として、そこにいたわけですけれども、野口ヒューマン先生が以前ですね、ここでメッセージ語れたら他は困るものありませんと言ってですね、言われましたので、なんとかそこをクリアしたので、もう今後大丈夫かなってことはないんですけども、まあ、なんとかですね、務めを果たすことができました。この今回の聖会は第42回目の聖会になりました。この42年間ですね、変わらず 武田宏先生、また他多くの先生方がこの政界を導いてこられたということ、そこにおいて毎年、本当に犠牲を伴う祈りが捧げられて、私たち行く側としてはただそこに行って恵みをいただいて帰ってくればいい。でもそれをしっかり行った私たちはですね、恵みをいただいて、自分だけ聖霊10万恵みたくさんいただいて帰ってくるのではなくして、それをしっかりそれぞれの教会に流す、これが目的であって、私たち別に個人的に恵まれるために行ったわけではありません。しかしその中で42年間これが続けられてきたということ、私たちは今年第1回目の世界選挙リバイバル聖会玉川教会でも開くことが許されましたけれども、これやっぱり続けるということは、本当に何かを続けるということは大変なことだと思います。それが42年間続けられてきたわけです。そしてですね、例年以上に今年は多くの人がというふうにおっしゃってましたので、さらにそれが弱まることなくですね、力を本当に増し加えていっている。その素晴らしい恵みの中に私たちも預かることができました。そして今回の聖会の大きな一つのテーマとして、信仰継承ということがその新生教会でもずっと祈り続けられてきました。でその中で、皆さんご存知の武田宏先生がですね、かつてリバイバルと世界宣教の使命 を熊本教会の日高先生という先生からその使命を受け継いで、そしてその使命の印として、虹の絵が武田先生が受け継がれて、新生教会の方にあるわけですけれども、それを今回、一つの印として、さらに武田先生で終わることではない、言うまでもなく主が来られる日まで教会のリバイバル、そして世界宣教の使命は掲げ続けられていきます。それゆえに次世代を担う武田先生のですね、ご長男の武田純正牧師が今新生教会の主任牧師なわけですけれども、その純正先生に受け継がれ、そして宣教師を代表して今中国宣教に行かれている李先生という先生がそれを受け継ぎ、そしてですね、本当にもったいないことで玉垣キリスト教会を代表して、私またですね、玉川教会代表、また野口先生の代わりに、野口ヒューマン宣教師の代わりにその絵をですね、私も持って帰ってきてないですけど、その使命を受け継ぐものとして、今回ですね、礼拝の中で前に行かせていただきました。本当にもうもったいないですね。あの写真を見れば分かりますけれども、始終ですね、私の顔が笑っていなくてですね、もうこの本当に厳しい顔をしていたわけですけれども、でもそれぐらい本当にこの42年間、いやそれ以上培われてきたこの命、そしてそれは言うまでもなく先週の礼拝でこの教会においても代表執事から語られました、私たちの世界宣教ということで使徒言行録13章から御言葉が語られました。等しくその命に玉川教会も預かっていますですね、そのことを本当に改めて、ですね、いない時においても世界宣教が語られている、これまさにその使命が、主ご自身がその使命を先立ってこの教会に与え、そして導いておられる、そして皆さんもその箱舟に入っているということ、そのことをですね、本当にぜひ共に覚えるものとなりたいと思います。そしてその中にあって、そのですね、信仰継承ということが語られて、この信仰がこれで終わっていってはいけない、この使命がこの時にですね、主が来られる前にも衰退していってはいけない、それゆえにですね、この使命ももちろんそうなんですけれども、先月でしょうか、大久保バプテスト教会の50周年に行った時にも、下区もですね、大谷先生がそのことを語られておりました。このバプテスト連盟10年後どうなっているでしょうか。ある大谷先生が最近ですね、ある日本キリスト教団の歴史ある教会に行かれたそうです。そこにはもう多くの人たちが集まっているけれども、ほとんど若者がいない、ほとんどですね、高齢者の方々ばかり、やがてその教会どうなっていくでしょうか。そしてそれは決して人事ではありません。日本バプテスト連盟の諸教会大丈夫でしょうかですね。幸いにもこの教会に本当に多くの若者たちが、子どもたちはですね、今少し少なくなりましたけれども、でも与えられています。これは言うまでもなく、この世界宣教の使命が与えられているからです。それは主が立ってもない願いであるから、これを何とかして絶やさないでほしい。この命をぜひ皆さん、さらに子どもに、さらに孫たちに受け継いでいってほしい だからそれゆえに今回の聖会の中でもそのような祈りが起こっていった。そして私たちもまたその命をさらにですね、私で終わらせることだ。さらに牧師が献身者が生まれてですね、今一番小さいで言うとおみーちゃん、小春ちゃんでしょうか。さらにですね、今度子供たちが生み出されていって、そしてこの使命を継承していく。それが主の本当に切なる願いであるということ、そのことをまた改めて今回私自身も受けてまいりました。そしてその今回ですね、恵みが多くの宣教師の方々からメッセージが語られました。で毎回ですね、多くは牧師先生なんです。韓国の本当に力を持ったリバイバリストと言われる牧師先生がいらっしゃるんですけれど、今回は中国宣教に行かれている宣教師の先生でした。でその先生がですね、この今その先生はある団体から中国の奥地に何とかして福音を述べ伝えるためにというそういう働きをされてまして、そして今その先生は50組の宣教師のリーダーとしてですね、中国で宣教師をされています。でその先生がですね、今回語られていたこと、非常に私たちともにですね、印象に残ったことはですね、祈祷会でもこの間木曜日の聖職クラスの中でも伝えさせていただきましたけれども、よくヒューマン先生も UPG というですね、アンリーチドピープルグループ、すなわち未伝地ですね、まだ福音が述べ伝えられていない、そういう人々のところに宣教師が行かなくちゃいけない、本当に暗闇、今日本はもう当然ですね、普通に聞ける環境ですよね。日本は別にイエス様のこと語っても迫害も受けないし、そういう状況です。でもその中国だけではないですけれども、その奥地にあってまだ福音が述べ伝えられていない、それはインドネシアにでも世界中にそういうところがある。そして何とか一人でも多くその人たちに福音を述べ伝えなければならない。そしてさらに今回のですね、その講師の先生がおっしゃってたことは、さらに UUPG というところがある。それはどういうところかというと、アンエンゲージドアンリーチドピープル、すなわち宣教師も入っていっていない場所ですね。そういう場所がある。伝えられていないだけでなく、宣教師もまだ足を踏み入れたことのないそういう場所がある。だからそこに何とかして一人でも多くの人をですね、宣教師を送らなければならない。そして200民族って言ったでしょうか、の人たちが分かっている範囲でですね、中国はもうご存知のように大きいので分かっている範囲で、その UUPG の民族は200民族ある。しかしさらにその先生がおっしゃったことは、 UUUPG がもうですね、とてつもなくさらに奥深くですね、なっていく。それはどういうことかというと、アンナウン、さらに知られていない民族がいる。今200と言ったのは、中国で公認されたですね、民族として認められている民族ですけれども、さらに民族の名前さえないところ、でもそういうところにもたくさんですね、生徒たちがいるわけです。たくさんまだイエス様を知らない人たちが生きている。そこに何とか伝えていかなければならない。そしてそこまで全部伝わって、全ての民に福音が述べ伝えられて終わりが来るですから、全部そこも主の御手の中には、主の目の中には入っているわけです。だからそれゆえに何としてでも多くの人たちを使わさなければならない。そしてそういうですね、本当に生きた宣教師の働きの言葉を通してですね、私たちともに恵みをいただいてきました。この聖会に預かるときに、なぜ私たちが恵みをいただくのか、私たち玉川教会でもしましたけれども、それはですね、言うまでもなく、もうたくさん教会が祈ってるから、生徒たちが祈ってるから、そこに行ったときに聖霊の恵みに預かることができる。もうこれは言うまでもないことです。聖霊充満に私たちがなることができる。そしてもう一つは、その宣教に預かることができるということです。すなわち世界宣教リバイバルですね、宣教の働きが教会の使命です。その主が立ってもない、主が一番願っておられること、それをやっているところには聖霊が豊かに働かれるんですですね。それはもう言うまでもないこと。私たちが一生懸命、私たちの信仰障害においても、聖霊様どうか来てください、聖霊様私に臨んでください、でもそういうふうに祈りながら主と全く関係ないことをしていたらですね、主が全然喜ばれないこと、もしくは主が喜ばれることにそっぽ向いていたら、それは聖霊様が働くことができませんよね。主が望むことができない。でも聖霊様が望まれる教会、また私たち一人一人が聖霊の恵みに生きるとき、それは主の御心を一番にしていくことです。 ですね。この教会も主の御心を一番、世界宣教とリバイバルを一番にしていくときに必ず聖霊の恵み、リバイバルに預かることができる。皆さんの生涯においてもそうです。信仰生活においても主が一番皆様に願っておられること、それを一番にするときに聖霊様の恵みに預かることができます。アーメン。そうですね。もうそれは聖書でイエス様が語られていることです。今日の止める今日は、今日の教会学校は、はい、そうでした。愚かな金持ちの話がありましたですね。皆さん学んだと思いますけれども、それが、ね、私たち共に学びましたけれども、その人は自分が中心だった、いつも自分が一番だったですね。その生涯において主を招き入れることなくして、主の御心を一番にすることなくして、自分の蓄え、自分の願っていること、自分の与えられた生涯を自分自身のために使い尽くしてしまうですね。そのことに一生懸命だった。しかし主が語られていることは、その日その人に対して次の日にですね、その人の命はないというふうにイエス様が語られた時、その人が持っているものはどこに行くでしょうか。私たちの生涯においても同じです。私たちが与えられたもの、この人生、この体、与えられた仕事、与えられたお金、与えられた家族、これは全部神様から与えられているものです。それを私たちが一生懸命主の御心を聞きながら、一生懸命主のために生かそう、主のためにこの仕事を用いよう、主のためにこの家族を捧げよう、主のために与えられているお金を主に用いてもらおう、そのようにしたときに私たちの人生に神様がですね、働いてくださるんです。聖霊様をもって神様が望んでくださるんです。それが私たち信仰生涯の素晴らしい祝福です。ですね。それゆえに、今ちょっと遠回りしましたけれども、それゆえに今回のその聖会の恵みにおいても、その宣教の恵みに私たち自身も預かることができ、そして私たちの玉川教会においても、最後までその宣教の恵みの中で、今野口宣教師ご家族を私たちは使わしました。野口先生を通して語られること、言って直接見ることはできなくても、ですね、先生を通して先週のあさり羊のメッセージの中で、ですね、先生がいろいろこの IM のことで語ってくださったことがあることをですね、私も聞きましたけれども、そのようにして私たちがこの宣教に恵みに預かっていくですね、このところにおいて私たちもまた本当の誠の命に預かることができる。そしてですね、今日はその私たちですね、この聖会の中において受けた大きな恵みの一つとして、私たち自身がどれぐらい神様の愛に生かされているかということです。どれぐらい神様、私たち今日集ったお一人お一人、もうすでに救われている人、まだ救われていない人、そのすべてが神様のどれぐらい大きな愛の中で生かされているかということ、そしてそれを宣教師の先生や、またですね、牧師先生方を通して、本当に熱い涙を通して、私自身そのことを知ることができました。今日は、この宣教のタイトルとして、父の涙というタイトルを付けさせていただきました。先ほどもですね、岩渕誠さんのこの父の涙という賛美をしました。ですね、私たち、この信仰生活をですね、私自身も歩んでおりますけれども、この全知全能であるお方が涙を流しておられる。そのことをですね、皆さんどれぐらい覚えているでしょうか？どれぐらい知っているでしょうか？神様はとてつもなく遠くにいて、私たちがですね、もう本当に小さくって、神様の目から見ればもうですね、もう数えきれない人たちの、多くの人たちをですね、神様の目から見たときには、もうですね、もう全部全員に手が及ぶことは、なかなか私たちの人間の考えでは考えづらい。ですね、だから一人一人、どこかの部分がいい加減になってるかもしれない。ですね、そういうふうに思う私たちの目から見たら、私の人生は取り残されてしまったんではないだろうか。神様は多くの人を愛してるって言うけれども、本当は私のことは見てないんじゃないだろうか。ですね。私ぐらい不信仰でいても別にどうでもいいんじゃないだろうか。私ぐらい救われなくても、ですね。これだけたくさんの人がいるんだから、別に神様はそんなに気にしないんじゃないだろうか。でも、ですね。先ほどの賛美を私たちがですね、その賛美歌の歌詞もそうでありますけれども、この全知全能の方であるお方が、私たち魂が救われていない、また私たちが不信仰に生きている、主に立ち返ることができない 自分中心に生きているその一人一人のために力あるお方が、すべての上におられるお方が涙を流しておられる。今日のルカ伝の15章の記事を、聖書箇所を私たちご一緒に購読しました。これはまさにその天のお父様ご自身の姿をイエス様が例え話を通して語っておられるところです。読んでいきたいと思いますけれども、その前にですね、先ほど賛美しましたこの岩渕誠さんの父の涙という賛美、これはこの岩渕さんが自分の愛する娘さんを亡くした時に書かれた賛美歌だそうです。愛してやまないその一人の娘をですね、何かのことで亡くしてしまった、死んでしまった、その時に岩渕さん自身が本当に自分の父親として自分の娘を亡くすということは本当に耐えられない苦痛ですよね。私はその気持ちは本当にわからない。私はまだ子供もいませんしですね、自分の親が、父親が、母親が息子を亡くすということ、娘を亡くすということ、その悲しみは本当にそれを体験した人にしかわからない。しかしその体験を通して岩渕さんがどれぐらい天のお父様がイエス様を亡くされたとき、イエス様を十字架に貼り付けにされたとき、イエス様が多くの人たちから唾をかけられ、罵られ、十字架で槍について殺されたとき、どれほど御父が涙を流しておられたか、そのことを一人娘を亡くなったその経験を通して岩渕さんが知りました。そしてそれからこの今日賛美しましたこの父の涙というですね、この賛美が生まれているそうです。私たちの信仰障害の中にあって、もうすでに救われた人、またそうでない人、救われていながらも、まだまだ神様のもとに私たちが行くことができない、そのような歩みの中で、一人残らず、主がその一人一人に対して涙を流しておられるということ。一日も早く立ち返ってほしい。一日も早く私のもとに帰ってきてほしい。今日のルカ伝の15章はイエス様がこの人々に対して一人の見失った羊が元の羊飼いのもとに帰るとき、またなくしてしまったこの高価な金貨が見つかるとき、どれぐらいの喜びがあるでしょうか。そのことをイエス様がこの15章の一節からのところで語られています。今日のこの放蕩息子のところは3つですね、3つの例えを持っていかに一人の魂の救いが父のもとに帰ること、それを御父がいかに喜び、そして切に願っているか、そのことがルカ伝15章で書かれています。最初のところは100匹羊がいたならばその1匹を見失ったとき、その1匹を何とかして探しに行かないだろうか、そしてその一匹を探したらみんなに喜んでですね、一匹の羊を見つけました、私の羊が帰ってきました、そのようにしてみんなにその喜びを伝えるんではないだろうか。そのようにして15章の7節のところで、悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。一人の魂が天のもとに帰る、一人の魂が御父のもとに帰るということ、それがどれほど天に大きな喜びをもたらすか。また二つ目の例え話ですね、このドラクメ銀貨10枚をなくした人、今日ちょうど今日聖書日課の、ごめんなさい、ちょうど教会聖帳の中に書かれていましたけれども、このドラクメ銀貨この1枚というのはだいたい1日この当時のですね、働いて稼ぐ賃金だそうです。だから私たちで言うならば1万円ぐらいのものでしょうか。それが10枚、まあ、10万円としますか、10万円ですね、その金貨をなくしてしまった、探さない人いないですよね。いや、10万円ぐらいなら放っておくっていう人がいたらですね、素晴らしいと思います、すごいと思いますけれども、そんなことないと思います。10万円ですね、もし見つからなかったら、それはいや1万円でもですね、見つからなかったらそれ必死で探す、そしてその1万円なり10万円ですね、自分で稼いだそのお金を見つけたとき、皆さんがどれぐらい喜ぶでしょうか。イエス様は本当にですね、私たちにいろんな例え用いて、なかなかわからないからですね、私たちが一個の例えじゃわからないもんですから、いろんな例え用いて今日ここで話してくださっているわけです。 そしてその時に十節、言っておくがこのように一人の罪人が悔い改めれば神の天使たちの間に喜びがある。それぐらい一人の人がまだ救われていない、一人の人がまだ主のもとに立ち返っていない、一人の人にまだ悔い改めが起こっていない、一つの教会に悔い改めが起こっていない。主はどこまでも探して行かれる方です。主はどこまでも行ってその一人の魂を救うために命を捧げられる方です。そして今日のルカ伝のところ、皆さんこの放蕩息子の記事はもう何度も聞いている記事だと思います。このところにおいて裕福なお父さんの家族のところに二人の息子がおりました。そして一人の息子が、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をください。まだお父さん死んでないんですけれどもですね、早めにこの弟さんはですね、この財産を分けてほしくって、そして自分がその財産を持ってですね、自由に自分のためにその財産を使いたくって、この旅に行く前にですね、その財産を分けてください。そしてその財産を持って息子はどうしたかというと、13節で、何日も経たないうちに下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。与えられたもの、与えられたすべてを使い尽くしてしまった。何日も経たないうちにすべてを使い尽くしてしまった。今日この玉川教会にもですね、放蕩息子、放蕩娘はたくさんいると思います。私もですね、その一人でありました。この間正解のそのメッセージの中で、実は自分自身も放蕩娘 で本当ですね、父の元に帰ったのは本当数年前でした。それまでは両親に対してですね、宗教関係者といって罵っておりましたですね、それを証しをしたんですけれども、そしたらですね、終わってからある姉妹が私のところに来てですね、坂岡先生、なんて言ってたんでしたっけ、両親に。で、宗教か。そう、宗教関係者。今私も言われてるんですって言ってですね。実は息子に同じこと言われてるんです。でも今日励まされました。そんな風に言ってた人がこういう風にまでなるんですね。主におできにならないことは何一つないんですね。アーメン。もうその通りです。いい証になれて感謝です。ですね。皆さんはどうでしょうか。今もうすでに救われた方。今皆さんどこにおられるでしょうか。皆さんちゃんと父のもとにいるでしょうか。父のもとにはたくさんのものがあったというふうにここに書かれていますね。放蕩息子はそれを分からずして父から離れてしまいました。あったんですよ、最初から父の愛はそこにあったんです。でもそれが分からずしてこの息子はこの父から離れていってしまいました。そして全てを寝食使い尽くしてしまった。そしてその時に初めて気づいた、どれぐらい父のもとが豊かであったのか、どれぐらい父の愛が大きかったのか、どれぐらい自分は不自由しなくてそこで育っていたのか、そのことを初めてこの放蕩息子は知ったんです。17節で、そこで彼は我に返っていった。父のところではあんなに大勢の雇い人、あり余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。飢え死にしそうな方いないでしょうか。大丈夫でしょうか。父のもとにはたくさんのものがあった。しかしそこを離れてしまったとき、息子は絶望、全く何も自分では持っていない。自分で生み出すこともできない。その祝福に自分自身が置かれていたことを初めて知ったのです。そしてそのとき、この息子はお父さんのもとに帰ろう。天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人でもいいから、なんとか父のそばに置いてもらいたい。なんとかして父のもとに帰りたい。そのような悔い改めがこの息子に起こりました。そして20節のところで、彼はそこを立ち、父の親のもとに行った。ところが、まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて、哀れに思い、走り寄って首を抱き、接吻をした。この息子は、その父の愛を知っていながら、その時は知る、分かることができなくて、離れていった息子です。すべてを捨てて、父を捨てていってしまった人です。しかし、この息子は、その息子に対して、 今読みましたように、お父さんはどうしていたでしょうか。まあ、いつか帰ってくるかな。いつか帰ってくるならその時迎えればいいかな。そのように待っていたのではありません。このお父さんはまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。まだ遠く離れていたのに、まだ帰ってくるか帰ってこないかわからない、そのような状態であったのにもかかわらず、天のこのお父さんは、これは天のお父さんの姿ですけれども、このお父さんはいつかいつかずっと息子を見続けていました。ずっと息子から目を離すことなく、ずっと息子のために涙を流していたんです。このところで哀れに思いという言葉があります。これはいつも言語のですね、意味を語られますけれども、腸がよじれるほどの思い、ただ楽しみに待っているような思いではない、腸がよじれるほど、すなわち苦痛が伴うですね。腸がよじれるということは苦しいですよ、苦痛が伴いますよ。でもそのような思いを持って、お父様は、このお父さんは、その息子が今か今日帰ってくるだろうか、明日帰ってくるだろうか、だから息子が帰ってきた時、お父さんは喜んで迎えることができたんです。お父さんはかけていってですね、出ていって抱きしめて接吻することができたんです。それはお父さんがいつもこの息子一人のために涙を流して、痛みを伴いながらその帰りを待っていたからです。それゆえに息子がどうして帰ることができたんですか。全部を捨てて逃げてしまった息子がなぜ帰ることができたのか。それはひとえにこの20節で語られているこの父の愛があったからです。父がいつも待っていてくださったからです。父がいつもこのところにおいて涙を流していてくださったからです。いつも愛し、帰りを待っていてくださったからです。だからこの息子は父のところに帰ることができたんです。今日ロマ書の5章のところを聖書箇所として読みました。いつも読むですね、何度も読む場所ですけれども、私たちにおいて、先ほどルカ伝の息子を読むならば、息子に何か帰るだけのですね、価値があったでしょうか。何か帰ることができる理由があったでしょうか。全部を捨てて数日のうちに全部を使い果たしてしまった、父が望まれることから全く離れて生きていたその息子が、あ、私はそれでもですね、何かを持っているから、それでも私は特別に選ばれているからですね、そんな思い、この息子にはとてもありませんでした。いや、そうではないから、何もないから、そしてお父さんを裏切ってしまったから、何とかして父のもとに帰った時に、雇い人の一人でもいい、もう息子と呼ばれなくてもいい、それでも父のもとに帰りたい、それぐらいこの息子は切羽詰まった、もう絶望の状況に置かれたんです。しかし、先ほど言いましたように、しかしそれでもその父の愛がその背後にあったがゆえに帰ることができた。ロマ書5章の6節、今日読みました聖書箇所に、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。すなわち、まだ私たちが罪人として敵対して、全く神様から離れていた、今日の息子のように全く父のもとから離れ去っていたですね、帰る理由は何一つない、そこにおいて全部自分中心に生き、全てを使い果たしてしまった、しかしそのところにおいてもなお罪人の私たち、なお敵対していた私たち、なお反抗していた私たち、そのためにすでに天のお父様はイエス様、一人子なるイエス様を十字架につけて、その愛を表してくださったんです。まだ皆さんが知らない時から、お父さんの愛知らない時から、あなたが離れていった時から、イエス様の十字架のこの愛は、御父のこの思いは、そのところにおいて成し遂げられていたのです。それゆえに私たちは 父のもとに帰ることができるんです。私たちはどのような状況の中にあっても、イエス様の十字架の愛が、イエス様の十字架によってこの御父の愛が表され、そしてそこにおいて完璧なる十字架による勝利をイエス様が取ってくださったがゆえに、すべての罪を引き受けてくださったがゆえに、この息子の罪もそうです、引き受けてくださったがゆえに、私たちはいつでも父のもとに帰ることができるんです。そして父のもとには何があるでしょうか。父のもとにはですね、15章の23節、それから22節から読みましょうか。22節24節をご一緒に読みましょう。ルカによる福音書15章の22節から24節をご一緒に読みましょう。新約聖書139ページです。よろしいでしょうか。ルカによる福音書15章の22節24節をご一緒に読みましょう。3、はい。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきて、この子に着て、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。そして祝宴を始めた。アーメン。これはまさに天国の光景ですね。父のもとには豊かに、あふれるほどに祝福が満ちあふれている。そしてですね、ここで手に指輪をはめてあり、お父さんの、その父につながるものとして、このですね、この王室とかのですね、その時代においては、お父さんがその信仰じゃないですが、その継承をですね、意味する印として指輪をあげるわけですよね、息子に。次の代を受け継ぐため。そのようにして、私たちも、この息子も、父のもとに帰った時に、お父様はそこでこの息子をですね、怒るのではなくして、いや、もう全部使い果たしたあなたをですね、もうここに入れるわけにはいかない。そうではなくして、この弟に指輪をはめてやり、すなわち、父の息子としての、子としての、このですね、この印をこの息子に与えてくださって、そして、さらに足に履物を履かせ、肥えた子牛を連れてきて、ほふりなさい。食べて祝おう。死んでいた息子が生き返ったんだから。そのようにして、御父がこの息子を迎えてくださったように。私たちにおいても、私たちがどのような罪の中にいたかわかりません。それぞれもうすでに皆さんここにいる、皆さんもう救いに預かったかもしれません。しかしそれを、どれぐらい私たちがその恵みに生かされていること、天のお父様が皆さんを涙を流して、皆さんを天の父のもとに買い取ってくださったか、イエス・キリストの血をもって、皆さんの代価を払って、皆さんのご自分の子としてくださったか、そのことをどれぐらい私たちが信仰障害の中、生活の中、知っているものでしょうか。皆さんには貧しいものが何もないんです。主イエス・キリストの家に、御父のところに戻ったがゆえに、私たちにおいては、肥えた子牛を連れて来てほしりなさい。その祝福の中で私たちが迎えられています。しかし、この後半に出てくるお兄さんはどうだったでしょうか。お兄さんは同じく弟と同じ祝福を受けていました。同じくこの父のもとにおりました。このところでお父さんはお兄さんに対して、お前には全部良いものをやったというふうに書いております。私たちにおいてもそうです。でもどうでしょうか。私たちはその祝福を忘れていないでしょうか。その天のお父様が涙を持って、苦痛を持って、腸がよりじれるほどの思いを持って、皆さんを父のもとに返してくださった。その祝福の本当にど真ん中に皆さんを迎え入れてくださった。しかし、このお兄さんのように、そのことが当たり前になってしまって、その祝福がわからなくなっていないでしょうか。それゆえに、あの弟はあんなにダメなのに、あんなにですね、ダメなことをしていたのに、そのようにして弟をさえ迎え入れることができない。私たちの心にいつも人と比べながらですね、もうお兄さん自身もすでに祝福に預かっているのにもかかわらず、いつも人を見ながら、自分はこれだけ足りない、自分は足りない、 そういうふうに思いながらこの恵みに生きることができずにいる私たちの姿をまたここにお兄さんのところで私たちは見るものであります。私自身ここで見るものであります。しかし私たちは今日御言葉をいただきました。このお父様が今日も私たちのですね、天皇お父様となって私たちのために涙を流しながら私たちの失われた魂を買い取ってくださった、私たちのために涙を流しながら御子イエス様を十字架につけてくださった方、その方が今日も私たちを招いていてくださるということ、今日も離れていった私たちに帰りなさい、私のもとに帰ってきなさい、私の門徒には祝福が豊かにあふれている、あなたはそこで貧しさ、苦しみ、囚われの身になっている必要はない、私のもとに帰ってきて自由の身となりなさい、本当の祝福を受けなさい、そのために天皇お父様が今日も私たちのために涙を流してくださっていることを覚えましょう。その恵みに生きるものとなりましょう。そしてまた私たちその恵みに生かされているものとして私たちも涙を流しましょう。私たちも愛する者の救いのために、愛するこの狛江の地のために涙を流して道と共に祈るものとなりましょう。イエス様と共に祈るものとなりましょう。取りなすものとなりましょう。その時皆様は誠に天皇お父様と同じ姿に、イエス様と同じ姿になることができるんです。この罪人であってもイエス様はそれだけの価値を私たちに与えてくださいました。天の祝福を受ける者として私たちをイエス様の尊い恩賜によって買い取ってくださいました。そのことを私たち今一度この恵みに生かされていること、天のお父様が今日も明日も変わらず私たちを愛し、失われた者に、失われた私たちの家族に、まだ救われていない者に、まだ罪の中にいる者に涙を流しながら祈り取りなしてくださっているということ、その深い御父の愛を私たち深く覚えるものでありたいと思います。そしてその御父の愛に、すなわちですね、聖霊様を通してこの御父の愛を私たちはいただきますから、玉川教会がここに今日集って私たち一人一人がこの聖霊十万、聖霊の恵みに預かって、私たちもまたその涙を流すものにならせてください。喜んで主をあなたのもとに悔い改めて立ち返り、そしていよいよこの地にあってリバイバルと世界宣教の使命を成し遂げるものにならせてください。共に祈りましょう。お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛なる天のお父様、感謝いたします。今朝もあなたの変わらないあなたのご愛の中で私たち一人一人がここに招かれました。その御言葉の命に預かり、聖霊の恵みに預かり、もう一度私のもとに立ち返り、私と共に生きようと主よ今朝あなたが私たち一人一人を招いてくださったことを覚えて心から感謝いたします。主よどうぞ私たちにその勇気を与えてください。主よあなたのもとに立ち返る力を与えてください。今日この一人息子のように、この弟のように、私たちがあなたの身元に、主よ雇い人の一人でもいいですからあなたのもとに置いてくださいと、そのへりくだった心を持ってあなたの御前に帰ることができますように、主よ私たちを助けてください。私たちを憐れんでください。帰ることのできない、まだ私たちが自分自身の固くなな、この自分自身の力にとらわれている私たちを、主よどうぞ聖霊様を送ってくださり、私たち今日御言葉を聞きましたから、主よいつも日々日々日ごとにあなたの恵みの中であなたと共に生きることができますように、祝福の中を喜び賛美感謝を持って生きることができますように、もう一度あなたの子としてのアイデンティティを私たちに帰らせてくださり、そこに立ち返らせてくださり、主よあなたと共に涙を流しながら主を愛する者のために取りなし祈るものとさせてくださいますように心からお願いいたします。その恵みに預かる教会とあなたがしてくださったことを心から感謝いたします。その涙を受けてインドネシア宣教のために尊く戦われている野口宣教師ご家族を、新しい習慣もどうぞ等しく覚えてくださり、その一人一人にさらなる熱い旧霊の情熱、 またあなたのご愛を注いでくださり、一人一人が日々御言葉と御霊に養われて、先生ご家族が戦うことができますように、宣教の働きなすことができますように導いてください。主を心から感謝いたします。今日の礼拝を切に心から感謝して、すべての栄光をあなたにお返しし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは賛美をもって主に応答いたしましょう。お立ちください。新鮮賛美歌455番です。